Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Tear Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすチエシャンです。今日のあなたの心のお天気はいかがですか？晴れですか？雨ですか？何でもいいんです。どんな自分も OK を出していきましょう。今日もまた質問というかご相談を受けました。で、その方に直接メッセージを送ろうか、どのようにしてを返信しようかなと思ったんですけれども、やっぱりこのお悩みっていうのもみんな一度は経験したことがあるなと思いましたし、できればね、経験者の方で分かるよっていう気持ちをね、この方にも私を通してコメントをいただいて、そしてお伝えしたいなという、私だけの意見じゃなくて、モラハラを経験したもの、みんなの総意見としてお伝えできたらなと思ったので、私だけの、ね、経験を伝えるのではなく、多角的な視点をもとにお伝えしたいなということで、この度ラジオにしました。今回のご相談なんですけれども、ご相談された方はまだ結婚はされていない彼氏彼女という状況で、そして、彼がねモラハラ気質だということだそうです。私も詳しいことはわからないので、どれほどかっていうのはわからないんですけれども、自分も頭ではこの人と一緒にいるべきではないと分かっている、そして周りもみんな早く離れた方がいいと分かっている、頭では別れた方がいい、そして他にもいい人がいると分かっている、だけれども好きという気持ちが大きい、そしてやっぱり別れたくないって思っている自分がいる。これって普通なことなんでしょうか？珍しいことなんでしょうか？経験者の方のお声を聞かせてくださいという質問でした。私もの経験なんですけれども、わかるっていうのがまず一つですね。私がね、離婚した元夫はですけれども、の付き合い本当に20年本当に切れるまで時間がかかりました。で、付き合ってる時も本当にこの人とは結婚しても幸せになれないって分かってるし、普通に言ったら絶対これ親にも反対されるし、友達にも反対されるって分かってたので、やっぱり全部は言えなかった状況なんですよね。私の状況はっていうと、もういちいち隠すこともないので包み隠さず話すと、まず、彼には結婚の経験はないんだけれども、子供がいると、しかも一人じゃなくて二人いるっていうことでした。で、一人目はまだ若い時で、そして両親に反対されて、すぐに離れ離れになったと。そして女性の方は子供を産んで別の方と結婚されて子育てをしている、だから父親として一切関わっていないという人が一人、そしてもう一人目は女の子、一人目は男の子、二人目が女の子で、そして結婚はしていない、だけれども1歳か2歳かちょっとわからないんですが、最初は一緒に育てていた、だけど途中で女の人が、彼が言うにはね、今が思うですけど、女の人が豹変をして、ちょっとこう手を挙げるようになったと。そして子供を守るようにして、自分は守っていたけれどもっていうことで、で最終的にはもう一緒に育てられなくなって、自分が身を引いた形、子供を挟んで、裁判とかしてもっていうことで自分が身を引いたという話を聞いてたんですね。そこでもちょっとみたいな感じなんですよ。で、もっともっと言うと、彼自身がお母さんが16歳の時に産んでいる、15歳で身ごもって16歳で産んでいる、そして、お父さんはいない、ね、お母さんは結婚された方がいる、そこには妹がいる、だけどそのお父さんにすごくいじめられたとか、で、お母さんはまた別の方と再婚されたっていう、この家族構成を聞いてただけでもう絶対やめときみたいな感じなんですけど、でもね、惹かれてしまうんですね。私が今思うにはなんですけれども、やっぱり絶対的に私が欲しかったもの、 それを最初に彼はくれたんですよ。それは何かっていうと、私をありのままの私を愛してると言ってくれたってことですね。まあ、私にはやっぱり父親もちろんね愛してくれたとは思うんですけれども、やっぱり生まれてすぐに女の子だったからということで、まあ、私の顔も見ずに、病院から立ち去ったっていうことを聞いてたりとか、やっぱり父は女の子じゃなくて男の子が欲しかったっていう、まあ、それが理由で、まあ私が女の子だった。そして母は私の前に流産をしていたので、これ以上子供が望めないっていうことは、父は自分の夢だった男の子っていうのがもう望めないっていう夢が絶たれたってことですよね。だからやっぱりその父はまだ31歳でしたので、まあ、その現実が受け入れられず、家族と向き合うことができない。そしてだからまあ父は家族との時間よりも自分の時間、まあ、自分の折り合いをつける時間っていうものを優先していたので、まあ、もちろん私が父と遊んだっていう記憶が、本当に父親がパチンコに行く30分だけとかね、本当少ない少ない時間で、写真を見ても姉と私と比べたらもう一目瞭然で全然数が違うんですよね。なんかそういうところから、まあ2番目だから仕方がないっていうところもあるんですけど、なんか私としてはやっぱり女の子だったから愛されないんだっていう、なんかそこにすごく自分は生まれてきてよかったのかなみたいな思ってたんですよね。で、そして私はアトピーっていうものがあったので、本当に記憶があるところから男の子にずっと手を振り払われてたんですよね。気持ち悪い、手をつなぎたくない、だから男の子と手をつないだっていう経験もないんですよ。手をパチンと離されたことはよく覚えてるんですけど、ね、幼稚園だったら手つなぎなさいよっていう時にいつもやっぱ嫌な顔されたっていう、それだけがずっと覚えている。で、そしてこう小学校になっていくと、やっぱりこう自分がね、春頃とかこれからの花粉の時期になるとひどくなるので、やっぱりなんかこう気持ち悪いっていう顔をされるとか、なんかそういうあからさまにされるっていうことが多かったんですよね。で、やっぱり私はやっぱり圧倒的に可愛いって言われた記憶もないですし、綺麗可愛いっていう、肌が今綺麗ねって、肌のことはね、調子がいい時は褒められたことはあるけど、あなた可愛いねっていう、私そのままを受け入れてもらう、褒められるっていうことが本当に記憶がなくて、それですごく何度もね、私はこう子供の時は死にたいと思う経験をずっと過ごしてました。だからすごい男の人に対してコンプレックスを持っている中で、まあ、私が彼と元夫と出会った時、彼が本当に綺麗だねってすごく言ってくれたんですよ。だからその言葉一つがすごく私にとってはこう一番欲しかった言葉なので、なんか運命を感じてしまったんですかね。だからこそ何回も何回も別れなきゃって分かってはいる。この人と結婚しても未来がないっていうことも分かっている。だけどこの人を手放したら、私のありのままの姿を受け入れてくれる人がいるんだろうかっていう恐怖があったんですよ。で、やっぱりこう私も彼以外に本当にお付き合いしたことがなくって、だからなんかそれが全部その今思うと違う理由があったと思うんですよ。私はすごくね、なんかこう夢を持っていたりとか、英語を覚えるとか、イギリスに行くっていう、すごくものすごい夢を持ってたので、多分近寄りがたかったっていう雰囲気もあったと思うんですよ。何人かね、いい感じの人がいたんですけど、全てうまくいかなかったっていうのは自分のせいじゃなくて、多分強すぎたっていうのもあるのかなって今思うんですけど、本当にそういう私のことをそのまま受け入れてくれる人がいなかったっていうところで、初めて出会った人、そしてその人を失ったら次誰も私のことを愛されるんじゃないんじゃないかなっていう、その恐怖があって、やっぱり私はこうずるずるずるずるずるずると来てしまったのかなって思うので、今回ね、相談してくださった方も、自分が離れられないって、それって頭がおかしいんですかねって、珍しいことですかっていうのは、きっとね、何かしら失うものの怖さっていうのがあるんじゃないかなって私は思います。でもね、これこの間、私女性相談所に自分のね、住所をこう知られないようにするための支援措置を受けるために、女性相談所に 相談しないといけなくて、まあ、久しぶりに一連の流れをね、相談員の方とお話をしたんですね。で、最後に言われたのは、あのねって、こう、あなたが自分のどっか弱いところがあったりとか、まあ、何か理由があって、まあ、どうしてこんな人好きになったんだろうって思うかもしれないと。うん。なんでこんな人選んじゃったんだろうって自分を責めるかもしれない。だけどね、もうこれは遺伝子レベルで決まってることなんだよっておっしゃられました。何かっていうと、人っていうのは、やっぱり何をしたいかって男女が出会うっていうのは、ゆくゆくはつまりは子孫を残したいからですよね。すぐじゃないですけど、でも男女が出会う理由ってそれしかないじゃないですか。で、子孫を残すんだったら自分と全く違う遺伝子を取り入れることで強くなりますよね。そして人間は進化していきますよね。で、その方がおっしゃった一番わかりやすい例えだったら、地震があった時に、ああ怖い怖い怖い怖いどうしようって足がすくんで死んでしまう人同士が結婚したらどうなるかって、その遺伝子も弱い遺伝子になっちゃいますよね。万が一の時に動けない遺伝子だからこそ、人間は生き延びるためにそんな時もぐっと手をね、引っ張ってくれて、ダメだよ今すぐ逃げなきゃって一歩踏み出せる人、つまり自分と真逆の人の遺伝子を取り入れることで未来の自分の子孫が繁栄すると。だからどんな夫婦であっても、最初はね、仲がいいですよね。アバタのエクボも3年っておっしゃってましたかね。そのやっぱり最初の3年っていうのは、まだ知らず、全てを知らずに、やっぱり魅力的に感じて結婚して、まあ一番いい時だからこそ子供が生まれると。で、そっからが人と人との関わりで、で、全く違う2つの要素が1つの家庭で、そしてまた違う子供を育てるというのだから、まあ苦しいと。楽しい、楽しいだけじゃない。これも修行。どっちをとっても苦しいんですよっておっしゃられました。まあ私が言いたいのは、相談者さんがその彼を選んだのは、やっぱり自分が持ってない要素を持ってるから。だから遺伝子的に惹かれている。ただそれだけです。だから好きとか嫌いとかじゃなくて、ただその遺伝子、自分が持ってない要素を持っているから惹かれている。磁石のように。ただそれだけです。で、その中で、もちろんね、幸せであったりとか、安心、安全、信頼、尊敬。これが常にあるのであれば、それはいい出会いだなって。思います。相談者の方、今ね、このラジオ聞いていただけてると思うんですけれども、あなたと彼の間に安心安全がずっとありますか？もう安心安全っていうのは本当にもう睡眠するのと一緒ぐらいに必要なものなんですよ。一緒にいる中でこの安心安全っていう活況が保てられない人間関係っていうのは、もちろん好き、自分に持ってない要素を持ってるからね、惹かれる、わかるよ。だけどあなたが四六時中ハラハラドキドキ、いつ切れられるかわからへん、切れられた時に自分がもうがっかりしてしまう、苦しくなってしまう、そんな関係ってどうですか？そんな人との未来って、幸せな未来築けますか？そこだと思うんですよ。うん、辛いのはわかるよ。離れたくない。なんか好き。でもその好きっていうのはほんまに好きなんかな。本当にあなたに安心を与えてくれる関係ですか？好きなこと、やりたいこと、何にも言わずに、あ、いいんじゃない？やってきたらって言ってくれますか？あなたの行動一つ一つ、何も言いませんか？あなたの人格を否定するようなことを言いませんか？あなたが望まない性行為を受け入れなければ機嫌が悪くなってしまうような、そんな素振りはありませんか？もし 全部に対して、いやそんなことない、彼は絶対違うって言えるのであれば、それであなたが幸せであれば、それはそれでいいと思います。だけど何かしら引っかかっていて、周りも言っていて、そしてあなた自身もどこかでダメだって分かってるからこそ、私に、ちえちゃんに相談されたんじゃないんでしょうか。今すぐどうこうしろとは言わないですけども、やっぱりまずあなた自身が自分で自分の幸せを手に入れる。彼は幸せを手に入れてくれる人ではありません。それはモラハラ関係なくです。パートナーシップにおいて、この人が私を幸せにしてくれる、それは依存です。はっきり言います。まずは自分で自分の足で、もう一回言いましたけど、自分で立てるようになりましょう。自分で自分を受け入れられるようになりましょう。自分で自分を愛せるようになりましょう。この人が認めてくれるから私は存在する、それはダメです。それは依存でしかありません。なので私が言いたいことは、彼はどうこうね置いといて、まずあなた自身と向き合ってほしい。自分がどういう人間なのか、どういうふうにして自分が価値を見出せるのか、どうすれば自分は大切な存在と自分が思えるか、それができるかどうかだと思います。それをするにはやっぱり一人では難しいかもしれません。誰かの力を借りて、あなたってどういう人間なのか、どういう時にどんなことを感じるのか、自分でも気づけなかった良さを気づいて、あ、そっか、そういういいとこもあったんだって、あ、これっていいことなんだっていう、自分を受け入れる小さい小さい幸せの種って言いますけども、自分の中にあるその種を誰かと一緒に見つけるべきだと思います。もちろんそれは彼ではないと思います。大丈夫です。あなたは今本当に何か変えようと思ってるから、こうやって私にメールをくれていると思います。だから変わることをどうか恐れないでください。変わることは怖い。だけどこの今までモラハラっていう苦しみを味わってきたあなた、乗り越えたら絶対に幸せになります。幸せになれる。びっくりするぐらい幸せになれる。だから変わることを恐れないでほしい。一人だったら私が、で寂しいだったら、怖いんだったら、私は伴走することができます。だけどどうするか決めるのはあなたしかありません。大丈夫。自分で決めて自分の人生を歩むんです。大丈夫。大丈夫。